中国に行きました。で中国のいた私のドタキャンオブラザー、これは西本さんが後でちょっとお話していただけると思います。ドタキャンオブラザー、これは私たちが行く前には私の名前を出して、でそれであ向こうの学者の方たちが会ってもいいということなので、行ったんですけれども、まあ、一部に言われているように中国に対して要請とかお願いになるのはありません。これは中国の、拉致被害者2人いますと。マコの、これは私と西岡さんがマコまで行って、コンさんの家族に会い、まず間違いないというか、もうほとんどその、コンさんをもう北朝鮮で見たというチェービーさんという韓国の女優の話と、コンさんの家族の携帯、それからコンさんの宣伝名、それは本人しか知らなかった、家族は知らなかったらしいですか。その宣伝名をチェービーさんが言って、それがビーズだったというところからまず間違いないで、顔も写真を見せたらこのなんですというふうにおっしゃっています。その事実がありましたの で、これまで日本政府は中国政府にも恐らく異能拉致被害者を救出するために協力をお願いしたいというふうに言ってきたです。それが今度はそれではなくて、お互いの時に拉致被害者がいるんだから一緒に共闘してやろうよという意味合いを持って、で中国政府に中国人拉致被害者の詳細を教えて、来た方がいいということで、だから学者たちは民間とはいえ、やはり中国の包括性が非常にきついところなのかなと私は感じました。で、行く前から中国の外交部に対しては最初に具体さんに会いたい、具体さんも忙しいからね、で私も下のレベルの方でもいいんですよという日本の外務省を通して中国政府には要請したんですけども、結局それが28日どのレベルでも会えないというふうに言われました。それと同時に学者の方たちから返金になってた、今回は会議一切行きません、そういう話がありました。で、おそらくその外交部がその学者の組織というのは、新聞にも出ましたけど、中国が多いというのは、そこに対して、拉致問題を今抗議するときではない、だから、やめておけという、そういう話があったというふうに感じています。これは事実かどうかわかりませんけど、あまりにもそういうタイミングでしたので、中国政府がこの拉致問題に対する取り扱いを非常にまだ迷っているのか、その中で話したけど学者の方に聞きたいという思いで言ったんでしょうけども、それが事前に中国人拉致被害者のことを私たちが発表していることを事前に知って、それに対する対応ができていなかった、だから会うことをちょっとためらってしまう、今会えないというのが結果としては出たのではないかというふうに思っています。でも今回その会えなかったドタキャンというのが非常にインパクトがあったようで、 NHK がすぐその日の夜のうちに会議のドタキャンを放映しました。そういうものを見て中国政府も多少やはりこのままあまり冷たい足台をするとまた日中の関係11番目の状況が崩れてしまうし、安倍さんに対してもちょっとやはり少し足を足をつけてはいいというふうに考えたのか分かりません。で、29日になって、向こうでいう中日友好協会、まあ、民調民間なんですけども、ほとんど向こうは民間がないと思って大丈夫ですけど、国の機関の一つというふうに思っているんですが、そこの方が会うという話になりました。で、こちらのサイドからもしか要請をしたんですが、これは私たちは秘密で会うということはできませんから、私たちが会うということは発表します。できればその頭取りなり事前に、入るところなりを彼らにおさらってほしい、で話の内容を喋るのは僕らは喋れませんけれども、会った後私たちがプラサバリになり、発表するのは私たちにさせていただきたい。それができなければ、あってもしようがないということを大使館を通じて中日友好協会に言ったら、それで参りましょうと言ってました、それでお会いしたんですが、とにかくそのお会いして話したんですけども、その 拉致問題に対しては一朝の国間で話し合いで解決されることを強く願いますというふうに言ったんですよ。私たちは説明した後で。ですから、それは違うんじゃないかと。お互いの国に拉致被害者によって、その一朝間の国家の問題だけではないというふうに思いますよという趣旨で言ったんですけども、それに対する答えはまだ中国は用意してなかったから、もう日朝間での話し合いで、日朝間での話し合いの中で解決するの、その一点しか見えないんですね。ですから、その他はほとんど言いませんでした。関係のないその野球の話とか、スポーツの話とか、北京がどうですかって、北京が何回か来られてるんですかって、北京初めてです。北京どう思いますかって言ったら、言いますよね。私は予想以上に、経済発展してて、予想以上に発展してる、すごい大きな都市ですねって言ったら、その方が、いや、まだなんですよ。北京からちょっと外れると、苦しい都市がいっぱいあって、日本には遠く及びませんよっていうのが、やはりこいつらは日本の ODA が欲しいんだから、そんな気がします。中日友好協会の方がそういうふうに言うんですが、本当に2回目の北京ってすさまじい高層ビルがいっぱいあって、すごい経済発展してるのに、人もうじゃうじゃいるんですよね。と、そういうふうに正直に言ったら、彼はそうだ。ODA だって、あじゃあ GDP だって、もう中国はもう見てるじゃないですかね。実質的なその GDP は日本の半分にもなりませんって言うんですけど、だから私たちその民間の人間に対しても、中国の経済発展はまだまだこれからだから、ご延長をお願いしますというふうに言ってるのかなと、本当に実感としてそう思います。この拉致問題に対しては、まだ中国に協力の姿勢は見えないというのが、私たちの実感です。ただああいう統制の国家ですし、独裁ですから、一緒に同行されながら中国通のようにですね、必ずもう間近この問題に対しての回答というか、北朝鮮から中国の、何らかのメッセージが出るでしょうという、これはどういうメッセージかはまだはっきり分かりません。ただ悪い方向のメッセージではない。中国政府も、対応をなくなっている部分がありますけれども、日本の中でこれだけどれだけあのことも報道されますし、日本での拉致問題という日本の中での拉致問題がどのぐらいの位置を占めるのかもある程度それで読めた雰囲気があるんじゃないかなと私は感じています。まもなく中国政府もそういう何らかのメッセージが出るでしょうというふうには主導する方はおっしゃっていましたが、まだそれはどういうメッセージなのかは聞きません。ですから、それは楽しみにしていきたいと思いますが、今、そのように中国政府に対しても、無断の民も拉致被害者がいるんだよ。だから、一緒にやろうという。今までは、私たちの拉致被害者を、日本人拉致被害者を助けてくださいという、そのために協力してくださいというお願いでしたが、これからはそういう姿勢ではないということでなっていくべきだというのはよくわかりました。だから島田先生からの関係ですから、島田先生は 今度からの中国の公安とか有事に会う国会議員は必ず言わせなきゃいけない。あんたのところも2人入れちゃったから一緒にやろうと、私にお願いではなくて、あんたのところを助けるために一緒にやろうと、そういう姿勢で、国会議員を通してです、常に中国にメッセージを送り続けるメッセージというか、そうですね、そういったものを送り続けなきゃいけないのではないかというふうに言われました。今、私たち中国に行って、ある程度のそういう、日本のその、世論の背景を持って、中国に接し入れていたことを非常に強く感じます。これを送ってですね、これ世界中に拉致被害者は12カ国になるんです。その12カ国の大使館なり、そこにもまた私たちはこれから発信していこうと思います。特にまだわからない、名前がわからないんですけども、フランスの拉致被害者、フランス人拉致被害者がいるというのは、レバノンの拉致被害者の方たちがおっしゃってますので、 名前が分かれば本当にいいんですが、どういう事情で北朝鮮に渡ったかというのも、これも噂話であるけど分かってました。それが分かれば被害者覚悟が出てくると思うんです。でそれがはっきりすれば、フランスというのは常任理事国の一つ、ましてその人権という人権という問題には非常に強い意識を持っているんです。自分の自国の国民が、自国民がそういう人権侵害を実施するというか、そういうのが分かったら、やはりフランスとしては黙ってはいないだろうということで、非常にそのフランスの人権被害者の名前を早く把握したいというふうに思っているんですが、なかなかそういうことはありません。それでも、そういう情報だけでもフランス大使館に挙げて、そして、タイの方では、今、タイの外務省、が北朝鮮政府に対して行方不明者という名前ですけども、あの女さんを探してほしいというふうに言ってあります。北朝鮮は当然、否定はしていますが、それでも大政府はそんな否定されている北朝鮮に対してのさらに最後に申し入れていますので、大会の省は拉致というふうな認識を持ちながら北朝鮮との交渉を強めていっているですから、あとはそうです、ね、アジアでは今マレーシアとシンガポールですか、そちらの方にも話をしていただいていますし、ヨーロッパでは先ほど言ったフランス、イタリア、それからルーマニア、そういう国々にも情報を提供しながら、とにかく11カ国のヨーロッパとフランスの問題、北朝鮮というその国家の通報によって連れ去られている人たちをとにかくみんなして一緒に助けようというその方向で動こうと思っています。余談ですけども、先日、グランパートの上で、モンゴルです。モンゴルで人権会議があった。これは脱北者をメインに、考える、韓国の、それから、モンゴル、日本の国会議員がメインで集まってやった会議です。そこにアフリカのアンゴラと、もちろん、4カ国に来てたらしいです。東京結局6個ぐらいだったらしいんですが、その中で、ラシというものを伝えて、やはりその会議の中では、非常にそのラシに対する怒りは強かった。特に韓国の、羽田島の、女性議員なんかも、とにかく金賞にして国際法廷に引っ張り出せるという話を、大声でされたんですけど、それで傍聴されたら何で言うんだろうか。でも、モンゴルもそのアンゴラもアフリカの各国も北朝鮮との友好関係があるわけで、その中で自分たちはできない、表立ってはできないけれども、でも、しっかりとこの拉致問題というのは踏まえて協力はしていきますという、世界中ではなかなかこの拉致という問題には、その北朝鮮との関係、独立の関係の中で考えざるを得ないことがあります。でもそれを我々がどんどん強く訴えて、やはり大きな人権問題であるし、まして日本の国力を持ってすれば、いろいろなところに話を持っていけるので、そして日本の国民の方も、日本の政府を支持する、特に安倍政権になってからは、支持していただきたいと思うんですが、その姿勢、国民のその支持の姿勢があればこそ、政府も動けるわけで、日本の国民の世論が全くなくなれば、政府も、政治もほとんど動かなくなります。今、私たちがどんだけ訴えようとも、日本の国民の皆さんが支えてくれてるから、だから政府も支えたと思えないし、政治も動かさないわけです。ですから、本当に国民の皆さんには感謝を申し上げてますし、さらに、本当の最後の解決までは、皆さんにぜひお力をお借りしたいと思います。この問題は、本当に我々家族会の中の問題ではないと常に思っています。この国の問題であるというふうに、私たちは答えているんですが、本当私たちの家族が帰ってくるだけの問題ではありません。国がどうやってこれからどういう国づくりをしていくのか、どういう私たちの心構えになるならないのかという、そこまで考えざるを得ない問題だと私は思います。私たちの家族が無残に制せられたのは、この国が国を守ろうとしない、国民を守ろうとしない国だったのです。それだったら、この国は国民を守ろうとする国に変わらなければならない。こんな同じ悲劇が繰り返されない。何回もこの日本の中では大きな悲惨な事故が起こるために、二度とこのようなことはないよというふうに言いますけれども、結局何回も起こってしまう。でもこの拉致問題だけは同じことを起こしてはいけない。国がちゃんと守れる、そういうシステムを作っていかなければならない。 そのためには私たち家族がかわいそうだとか、そういう問題だけの、意識ではやはりできないと言われるのが私は思っています。国民の皆さん一人一人がバスという問題を通して国の在り方を考えていただくことが、私はそれがすごく私の救出する力になると思っていますので、ぜひ一緒に考えて一緒に戦ってください。本日は長い話をご清聴ありがとうございます。